どうぞお座りください。こんばんは。私たちを愛して十字架にかかり3日目の私に期待したい言葉に行きたいと思います。今日はどんな遅くでも45分に終わりますので、もっと早く終わりたいと思ってますけれども、でだからあんまりいろいろ話せないんですけど、ちょっとだけカンボジアのことですね。政界に行ったところではもう証しをしましたけど、まだ行ってないところもありますので、本当にありがとうございました。シーバ牧師が言われたようにミッション誌を読むとよくわかるんですけれども、読まない方もいらっしゃると思うのでですね、97年から始まったんですけど、その時に来た男の子が2歳の子と2ヶ月の子です。2歳の子はパネットと言いますけど、この子は、もう20歳になりまして、去年ぐらいかな、卒業して他団体の NGO がやっているいわゆる専門学校みたいな職業訓練のところに行って、そして今就職をしてという感じになっております。今もケアしてますし、今もサポートはしてるんですけども、一応個人は卒業して、でもしばらくはサポートするということなんですね。でこの、2ヶ月だった子は今18歳、向こうでは高校2年生です。10月から高校3年生になりますけどね。でこの子はですね、うちの次男坊が10年か9年前に行った時に、個人のこの子だけじゃなくて個人の子供たちと腕相撲したら負けてあげたいと思ったけど負けれなくて、で戻ってきた時ミーティングでその話をしてショックだったと。すごく元気だからそう見えるけど、やっぱりいろいろと通ってだなと思ったと言って、ちょっと涙ぐんで、それを見ていた山本牧師が、山本牧師も一緒にいた、山本牧師は看護師ですから、ね、その彼女は、言って本当かなと思って腕相撲したらやっぱり本当に負けれなかったと。でそので言ったのは、その動物性タンパク質が少ないんだと、つまり肉が少ないと、ね、それで今回すき焼きパーティーだったんですね。真面目に肉を食べ、今日思い存分食べさせてあげたいということ、ね、で、もちろん前田さんが意地悪をしてるんじゃなくて、与えられた境内で切り詰めたっていうのがそうだったんですけども、この10年本当に皆さんのサポートとお祈りのおかげで子供たちは成長しました。肉を贅沢に食べるということはなかったですけれども、向こうはチキンが好きなんですね。ケンタッキーフライドチキンがあるんです。カンボジアはマクドナルドはないんです。いまだにケンタッキーフライドチキンはあるんですけどね。で、チキンが好きなんですよみんなね。で、でも今回は牛だったんですけども、それで、ご飯山盛り食べるようになってですね、それで随分元気になりまして、でこの一番最初の男の子がビスナーといって18歳高校2年生なんですが、ちょっと前に学校に体育の先生にとってもいい先生が来て、その指導者に教えられて砲丸投げをするようになりました。砲丸投げって私指導だから分かんないけど、やっぱり腕とか使いますよね。やっぱりどう考えてもね、腕相撲で負けた方が砲丸投げの選手になりまして、プノンペン代表の一人になりまして、でカンボジアの全国大会、いわゆるインターハイです、分かりやすければな、全国大会で、全国3位になりました。お尻に感謝したいと思いますよね。で皆さん、2020年はオリンピックですので、5年後なので23歳、だから行ってまいりました。2020年はカンボジアのオリンピックの代表として必ず来るようにこれね、昔だったらちょっと夢みたいな話だけど、今は射程距離でしょ。真面目にこれね、ちょっとパウロ牧師に許可もらって、主の字から全部祈ってもらおうかなそしたら本当にこれ真面目に起こりうりますよね。本人が努力して、でしかもこの子は体こうなってね、光牧師は高校時代福岡県のバスケットの代表になった、背の高さでものすごいスピードだったんですね。ところが大学もそれで行けたけど行かなかったんですけど、その彼が1月行った時ビスナーを見て、ちょっとこの身体能力の高さについていけない、マジですごいですよって言ったんですよ。でふーんと言ったんですけど、全国3位ですね。今こんなの、さっき言ってましたけど、これやってして、この子が歌うんです。リハーサルの時はこの後だってましたね。本番はなんかこっち側に来てこう狭くなったんで、こう手を挙げきれなくてこんななってやってましたけど、リハーサルの時なんかもう一人でこんななって歌ってですね、もう一日中歌ってるんですね。ものすごい体育運動神経というか、こう体育やってるんですけど、賛美が好きで一番白馬に近い子です。これは一番最初の子はね、育ったんですね。なんかすごく嬉しいですよね。でそういう話をしたらそれだけで終わるかいなんですけど、4人の大学に行く男の子は1人は、ミッショナリーになりたいって言ってね。でこの子は個人家出じゃなくて個人出をしたことがある子なんです。1日半、非常に危険なところを通って見つかって帰ってきて、ちょうどね、ゆうかちゃんがいた時なんですけども、今だから話せます。でそれ以外も別に個人が嫌だったんじゃないんですね。いわゆるなんていうか、こう年頃の青春期の思春期の時に、でもこの子はその後絶対もう個人しか自分の場所はないと分かって、で今ミッショナーになりたいってね、すごくシャイだったのに自分のことになりまして、で英語を勉強してミッショナーになりたいのと、日本語を勉強したら、 まあ、親バカと思ってきてですね、あの、私の通訳で一緒に回りたいって言ってくれたんですね。へへへへって感じですね。嬉しいですよね。ね、いや本当に言ってくれたんですよね。で、それがダメならアグリカルチャー、農業をしたいって言ったんです。非常に具体的に目標を持ってるんですよね。これは考えられないですよね。明日生きていけるかどうかわからなかった子ですからね。で、その下の子は車の整備で、昨日、ルツさんから報告書をもらいましたけど、車の整備の、まあ、専門学校とか大学みたいなところがあって、そこの人入学願書をもらってきて、先生に待ってきて、そこに行きたいということですね。車の整備をしたいんですね。こう整備工をしたいことですね。で、もう一人はちょっと前までエヴァンジェリストになりたいと言ったんですけども、まあ、ちょっと今法律をやりたいと。で、ものすごい英語ができるんです、抜群に。で、だから国際弁護士になるように言ってきましたけど、今カンボジアの個人も弁護士にお世話になってるんですね、すごくいろいろ。だから彼が法律家になったらカンボジアだけじゃなくて国際弁護士になったらね、自然個人のあっちこっちの弁護士やってもらうでしょう。だからなんかすごいね、夢は膨らみますよね。しかも現実味を帯びた夢ですよね。でもう一人はすごく頭がきて医学部に行けたんですけど、ちょっといろんな事情があって、まあ、理系のいわゆる、設計技師というかそういうのになりたいということで4人でみんな夢を持ったんですね。だから本当に皆さんありがとうございました。来年もまた4人行きますけど、今度は2人女の子で2人男の子です。で、女の子は本当に日本に行きたいと思ってます。男の子はもう思ってるんですけど、男の子ってのは結構祈って適当だったんですけど、女の子はめげないで毎日祈りますから、だから女の子はかなり日本に行きたいと思ってる子何人もいるので覚えておいてください、ね。それでそんな子ばかりじゃなくて、まあ、ちょっとだけ言いますと、ちょっと問題を持ってる子もいて、来る前に盗み癖があったとか嘘つく癖があったとか、やっぱりすごいところ通ってきてますから普通にあるわけですね。で、個人に来て、まあ、愛と忍耐の中で育まれて変えられていくんですけど、そんな簡単なもんじゃないですね。だから勉強してる子ばかりじゃなくて、勉強嫌いな子もいるし、勉強できない子もいるわけです。別にそんなの構わない。ところが学校行って怒られ、家帰ってきて怒られ、なんかなくなったら怒られでこの 2,3 年こう全然明るくない子が何人かいるんです。まあ、帰り飛行機の中で山根君にね、あの子は大丈夫なんですかって聞かれました。秋元君にね、いや実はねって話をしたんですけど、やっぱりいるわけです。で、そのうち一人ね、この3年ぐらい笑ったことない子がいて気になったんですけど、ちょうど銀行に行って前田さんと名義のことがあって私行ったんですね。30分の時は3時間かかった。で、その結果すき焼きパーティーを勝手に始められて勝手に待ってましただから私はすき焼きパーティーみんなとしてできなかったんですけど、戻ってきた後にその銀行でね話してくれたんですね。何かというとね、その子が学校を辞めさせて他の NGO 団体がやっている学校に行かせたと。そこで料理の勉強をしていると。そこでは主食も副食もデザートも作るんだけど、デザートでケーキを作ってきたので持ってきてくれたらものすごく美味しかったと。で、実は前田さんケーキ好きなんです、うなぎとケーキが、ね、で、だからすごく美味しかったって言って喜んだらね、その子はものすごい喜んでくれたって話を聞いてたん、銀行で。で、戻ってきたら私一人残ってこうね、前田さんと二人で鍋なんだけど、前田さん忙しかったから一人でこうねすき焼きパーティーの肉を食べようと思ってたら、まあ柴橋さんが作ってくれたんだけど、言ってもないのにそのところが勝手に前かけつけてやってきて一生懸命救助するんですよ。もう一生懸命一生懸命ニコニコ笑いながら、それでね、途中でねこの白い帽子を持ってきてね、ピッとかぶってねこうやって見せたりするんですよねせっかくポーズとかじゃあ写真とか言ったらですね、ポーズってですね、3年ぶりに笑顔を見ましたよね。やっと彼にも自分のステージができた。いや嬉しかったですよね。で、まだちょっと何人かいるんですよね。どうぞ皆さん続けてお祈りください。こっちの面はあんま言えないので今まで言わなかったんですけど、もうやはり一つの、ね、問いが来ているので、なんか神様が一人一人にしようと思っていると思うので、ぜひ、ね、覚えて祈ってほしいと思います。というのが個人の話。それからもう一つ弓の話なんですけど、今度キャンプがあります。来れない方もいると思いますけれども、お祈りしてください。で、これは長崎教会キャンプ前にやってるからやろうと思ってやったんじゃないんですね。もう今年は夏はなかった、祈ったらなかったから、まあ、それでいいやって断食しようって言われたからね、断食して。そしたらね、はっきりこのね、シルバーウィークって来たんですよね。シルバーウィークってなんじゃいと思ったら、シルバーウィークあるんですね、今ね。シルバーウィークあって、ね、その時にやれって言われたから、あ、じゃあやろうと思って、まあ、長崎教会のキャンプでいいやと思ったら、これでも示されたから、ちょっとかなり神の意味があるなと思ったら、はっきり弓ってきたんですよ。あれ、弓はいるって書いてある、いるは私が言ったんで、弓ってきたんで、弓を取るのがいいと思うんですよ。弓ってきたんですよね。メイク来たんですよね。だからブログとか、スカイプとか、ムービーセミナーとか、だから、オーケストラも映像を使いますからね、弓の一つですから、やろうと思ってですね。で、私はすごい期待してます。神から言葉が来たんで、絶対神様何かなさいますので、この後ね、その時、ハレルヤよかったって感動してるんじゃなくて、 来年の今頃ね、確かにあのキャンプでやった実が出たぞって、結果と実が出てるぞっていう、だからリバイも始まってますからね。それを私は祈っております。キャンプに来た人と教会にその技が起こるようにって、かなり真剣に祈ってます。で、送ると確信してるんで、これは主から言葉を聞いたから。そうなんですね。だからあのそれをね、だから主に期待してきてください、ね、あの何か主がなさると思いますのでね、ところですね。それでもう一つですね、もう一つこれだけ話して説教やりますが、あの今ピースが CD を作ってるんですけど、お祈りください。ダウンロード版も作ります。でそれとともに山田とゴスペルクラブの出した、最初で最後ではないけれどもCD があるんですけど、これが今審査に入ってまして、審査が通ったらダウンロード版が出ます。1曲200円で7曲で1200円、奇跡もありますしね。奇跡っていうのは FF が歌った奇跡ね、これが売れたら奇跡だなんて冗談で言ってましたけど、でも奇跡じゃないですよ、売れると思いますけどね。それでそれからもう一つはNESっていうものすごく古い2006年に作った CD があるんですけど、それも今音源が出てきたので、これから審査にかけますので、審査を通ればできます。1曲200円で、これは、8曲で1200円ということなんで、ぜひ皆さん用いてください。でどうぞ皆さんもね、そのうちオリベットもルミエルも作るでしょうけれども、サスボレインボーゴスペルクラブもどうぞね、選挙のために、お金儲けじゃないですよ、選挙のためにね、どんどん作っていただきたいというふうに思います。あ、すいません、プラスもですね顔見るとね、太陽が明日昇るってどこすぐ来るんですよそれで今日のセッションの箇所、朝選挙した人に、ね、ちょっと同じ箇所を開きますけど、ちょっと中身が変わりますけど、だからちょっとはっきり示されたからね、ちょっと朝と私は同じ説教をして好きじゃないんですけど、はっきり来たんで、四式の6章、パッと話しますのでポイントだけ話します。四式の6章の有名なところですね。四式の6章の四式の6章の、まあ、11から言いましょうかね。11から、423ページ、一つ前の方は387ページ、そうですね、はい、お読みしますね。さて主の使いが来て、アビエデル人ヨアシに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒場の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。ギデオンはその使いに言った。ああ主よ、もし私が私たちと一緒におられるなら、なぜこれらのことが皆私に起こったのでしょうか。私たちの先祖たちが主は私たちをエチオピアから伸ばすではないかと言って私たちに話したあの驚くべき宮はどこにありますか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されました。すると主は彼に向かって仰られた。あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救え。私があなたを使わすのではないか。ギデオンは言った。ああ主よ、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断はマナセのうちで最も弱く、私たちの家で一番若いのです。主はギデオンに仰られた。私はあなたと一緒にいる。だからあなたは一人を撃ち殺すようにミディアン人を撃ち殺そうと。今日雲虹が届きまして、雲虹の中に、秋元牧師は今信仰の秘訣ということで7つのポイントで書いてるんですけど、その2つ目で信仰を使うということでですね、このギデオンのことを書いてます。でちょうどそのね、ポイントが今日の3つ話すしの3つ目と同じなんですけどね、1つ目と2つ目は違いますけども、すごいタイミングだなと思ったんですけども、皆さんよく知ってるギデオンのことなんですけど、ちょっとだけね、よく知ってるとは思うんですけど、聖書的に確認しておきたいのは、6章の節にこう書いてあるんですね。イスラエル人はまた主の目の前に悪を行った。そこで主は7年の間彼らをミディアン人の手に渡された。私は本当は丁寧に読むといいんですけど、この後状況が書いてあって、まあ、すごい状況になるわけです。イスラエルは裁きだから、で7年間裁かれたの、神に従わなかったからね。でその終わりにイスラエル人が助けてって叫んだので、主の使いがギデオのところに来て、ギデオを通して神はイスラエルを助けられる、まあ、この繰り返しなんですけども、今日の説教のポイントに入る前に一つ言ってほしいんですね。この時はイスラエルは裁きなんです。神に従わなかったから。で私たちの人生にも裁きでっていうよりも訓練であったり懲らしめのためにある期間荒野を通ったり、非常に困難なところを通ったり、何も変わらない毎日を送ったり、なんで私がここにいてあの人があっちなのっていうことがおったり、孤独を通ったりすることがある期間、この時は7年間なんですけどね、許されることがある。で今日はその期間の話じゃなくて、でもその期間は必ず終わるんです。で日本は長い間リバイバルを求めてきたけど来なかったんですね。でも今ついに始まったんですよね。時が来たんです。これははっきり、特に主の使いの群れとしては、ね、ただ個人差があると思うんですね。その時の現れに関しては時は来てるけど、だめなんね、覚えてください、時は来てるんですね。で必ず終わりがある。で皆さん自分のことはうなずけるでしょうけど、皆さんが問いなしているあいつ もう祈っても祈っても祈っても祈っても祈っても祈っても変わらないあんやろその人にも時があるんです。必ずあるんです。わかりますか。だってイスラエルとか逆らった裁きではないんですよ。でもそのないんだという面白い。でここから今日の説教ね、いいですか。一つ目のポイントいきますよ。さて主の使いが来ます。天使が11節、アビエデル人ヨアシュに属するオフラの歌手の木のところに来て、でこの時ヨアシュギデオンはどうしたかというと、ミディアン人から逃れた、11節、そして酒場の中で小麦を打っていた。この酒場というのは隠せる、体隠せる。私ここ好きなんですよね。歌を作ったんですね。逃げて隠れて樽の中ああ麦を打つギデオンってね。でこれ麦打ってたのは一切のためのためじゃないんです。自分が食べるためだけなんです。他の人も考えてない、超自己中なんです。逃げて隠れて樽の中、麦打つギデオン、ああ自己中って、ね、そのギデオンのところに天使は来たんです。すごく大事なところなんですよ、これ。あとでまた別のこと言いますけど、もしかしたらあなたは今疲れていて、自己と人のことを考えられない状況かもしれない。考える人は高ぶらないで、恵みですから。もうとてもきつくて、きつくて、きつくて、きつくて、誰にも理解してもらえなくて、一生懸命やってきたんだけど、もうついに、もうダメだ。もう自分のことで手いっぱいっていう状況かもしれない。もう逃げ出したくて隠れている。エリアだって逃げたんだから。逃げ出して隠れてしまって、麦の中で隠れている状況かもしれない。でもこの時ね、そのギデオンに神様は来たんです。しかも使命を持って、であなた自分のことと同時にまた言います、あなたが祈ってるあの人も逃げて隠れて樽の中、なんて自己中に来てるのって思う人いるでしょでもその人のところに主が行くと信じてますか。聖書はそう語ってんだから。でもしね、そのギデオンに向かってご存知に勇士よって言ったんですよ。でどこが勇士でしょう。パウル牧師の言葉を真似れば、皮肉嫌味え、で私こう思ったの。勇士って本当はね、ギデオンは勇士の実質を持ってたんだけど、この時はこうなってたんだと思ったんだけど、ちょっと違うなと思い始めた。勇士をだけ取っちゃいけない。勇士を、私があなたと、主があなたと一緒にいるって書いてある。主があなたと一緒におられるって、これセットじゃないといけない。なんでギデオンはこんな逃げて隠れて樽の中で超自己中に生きてるのに勇士なんですか。それはね、主が一緒にいるからです。主が一緒にいるから勇士なんです。ギデオンはやっぱり弱いし、ギデオンはやっぱり逃げてるし臆病者だし、ギデオンは自分のことしかこの時考えれないんです。だけど勇士なんです。なぜか、主が一緒にいるから。で今日はノンクリスチャンの人来てないね、見えるところはね、オンラインでノンクリスチャンの人がいたらね、今イエス様信じてください、ね、決して離れない方がいる、あなたと一緒にくださるからね。でいいですか、一緒にいるでしょ。一緒にいますよね。そしたら勇士ですよ。勇士じゃなくて勇士ですね勇士ですよ。イエス様は勝利者なんです。負けることがおできにできない方なんです。この方は命をかけて愛してくださった方、あなただけじゃなくて、あなたの隣の人もあの人も、あなたが愛せなくてもあなたの地に住んでいるイエス様はその人を命をかけて愛する方なんです。でその方が一緒にいるから勇士なんです。その方が一緒にいるから勝てるし、その方が一緒にいるから愛せるんですよね。わかります。このギデオンがなんかすごく立派になるんじゃなくて、主が一緒にいるから勇士だって言ったんですよね。これもっと喜んでほしいんですけどこれいやすごいと思いませんか、ね、で本当本当ここで一つぐらい言いたいのに時間がないから走りますけど、でそしてそしたらギデオンはなんて言ったかね、そう思えないんですよ状況が。ああ主よ、もし主が私と一緒にいるな、いや一緒にいるって言うならね、なんでこんなことがみんな起こったんですか。これさっき読まなかったけど後で読んでください。この前をもうすごい状況だから、ホラーネに隠れたり、種をまいたら全部取られたり、もういつも負けて、なんでこんな状況なんですか。先祖たちが、ね、指定地した民が、主はあなた私たちをエジプトから登らせたではないかと言って、十個の奇跡と指定地の後悔の割れた奇跡、あんなすごい神様の技をいっぱい聞いてきましたけど、何にも起こってないじゃないですか。ね、あの驚く目が今どこにありますか。ね、一緒にいるっていうなら、だって神様は私を捨てたじゃないですかって言ったんですよね。 で今日私がねこうやって説教して叱られた人が許しでしょって言ったらですね、こんなこと言ったってね、最近伝令が答えられないし、ね、なんか賛美一生懸命感謝してるけど何も変わらんし、はいはいはいはいはいはいはいはいって言ってる人いるでしょう。声出さないけど、あなたの名はギデオンです。面白いですね。イエス様は答えないんです。このイエス様には天使は答えないんです。新約見てごらんなさい。イエス様はちゃんと質問に答えないことが多いから答えないんです。いや私は一緒にいるって言って、この後何て言ったかって全然違うこと言うんですよ。それには答えずに、あなたのその力で生き、イスラエルをミディアン人の手から救えって、私があなたを救うことない。その力ってどんな力ですか。逃げてる力ですよ。隠れてる力ですよ。自己中のために目を踏んでる力ですよ。はっきり言ってこんなんで言ったらどうなるんですかね。でもその力でいいって言ったんですよ。これが面白い。でこれね、私昔ステージブドの話をね、イスラエルで聞いたことがあるんで、パウロが説教してね、その時ポパイダセルマンの話をされて、すごい声に残ってるんですね。ポパイダセルマンって若い人分からないかもしれないけど、さっき石田さんが分かって、石田さん老けて見えるけど30代ね、これポパイダセルマンっていうのがあってね、こうポンとの骨にそんなピュッと強くなる。でステージの話よく覚えてるんですけどね、なんかパウロが、ね、こうピッとモーセが強くなってパッてやったら割れたんじゃなくて、モーセはそのままで手を伸ばしたら割れたんだ、手を伸ばしたら割れたんだって言ったんですね。これ面白い。その力でいいんですよ。別にギデオンがすごく清められて、ギデオンがすごく強くなって、そして行けと言ってない。その逃げて隠れている、まあ、人間的に言い方しますよ、どうしようもないそのままでいいって言ってるんですよ。これじゃあなんでいいんですか。理由があるんです。私があなたを使わすのではないかな、こういうキーワードなんです。一つ目は私が一緒にいるでしょ。二つ目は私が神様が、まあ、新約といえばイエス様が、ここでは神様が私があなたを使わすでしょ。主が使わすからそのままでいいんです。朝と同じで番目使いたくないけど、すいません、朝日と同じ話ばっかで。私学生時代ね、いくつかのバイトしたんですけど、選挙の時によくバイトした。まあ、大体ポスター貼りとかね、そんなんばっかなんですけど、ちょっとある時、議員さんの、なんかこう、書類を届けなきゃいけなかったの、結構偉い議員さんにね。で、他の人がいなくなったから急に頼まれて、慌ててなんかこう、ネクタイ貸して行ったんですね。で、行ったらですね、まあ、もともとそういう雰囲気ないからね、見るなに何しに来たって顔されたんです。ね、そしたら私に名刺もらって、名刺見せたんだけど、名刺見ても信じてくれないんですね。パッと見てね、なんだこれって感じで、本国とかなって感じで、で裏返したら、その人は自筆で書いてたんですね、その、私を使わした人のね、わかりますっていうことを。で、その裏返して自筆だと分かった瞬間、手のひらを返したように、あ、何々先生の使いですか、どうぞ、どうぞ、見事ですよ。まあ日本の政治家のこの野郎って感じですけど、まあ、秘書ですけどね、最初は何だこの野郎って感じですね。まあ分かります、それは気持ちはね、なんかこういくら来てたっても雰囲気がね、もうなんかこうそんな感じだから、あの頃そうだと。それでね、で名刺見せても信じてくれなくて、本当かなって感じで裏返して、はっきりその人の実質だと分かった瞬間の表現の仕方、私何の関係もない。名刺の名前に力がある。名刺の名前の人に力がある。言ってことわかります。私浪人時代ね、もう一つ浪人時代ね、歯を悪くしたんです。で寮に入ってた予備校ね、東京予備校行ってたんですけど、それで寮に入ってたら、その予備校の寮の予備校じゃなくて寮の方の先生も予備校の先生だけど、もう年を取ってて引退直前だったの、ね、その先生が木原君、ね、歯を直しとかないといかんって言ってね、はいって言って、でも予約制なんですよ。で私の友人にすごい医者があるから紹介してあげようって、すごく立派な先生だったんですね。慶応の現役の先生だったんですね。それですごく大きな、でもう半年以上向こうで予約が詰まってました。でそう言ったらですね、じゃあこの私が紹介するかってね、こうね、佐川って先生だったんですけど ね、名刺の裏に書いてくれてですね、これを持って行きなさいって言われた。で本当かなと思って言われた通り行ってですね、行きましたら、ご予約があったから、あ、すいません、予約はないんですけど、ちょっと先生に紹介できたんですって、こう受付に渡したら、そこは対応があったやっぱりね、あそうですかって名刺を取って、分かりました、ちょっとお待ちくださいって奥に入って行ったら、それ大きい歯医者さんだから、いっぱい雇ってる人いるわけですよね。それじゃあその先生、その一番偉い先生が直々に出てきて、ペーペーですよ、私ジーパンで浪人中だから、もうまるっきりね、しかもこうかっこよくすることが嫌だという世代に来てた人間ですから、もうペーペーの格好でね、いのにね、その立派な先生が出てきてですね、あ、佐川先生お元気ですか、あ元気だと思いますとか言ってね、あ、じゃあね、そうですか、じゃあどうぞこちらへとか言ってね、全ての役を飛び越えて その一番偉い先生が直接私を見てくれたんです。なんでかかりますか。名刺の力ですよね。名前の力です。皆さん、神が使わすなら大丈夫なんです。ギデオンが弱かろうと足りなかろうと不十分だろうと、神が使わすなら大丈夫なんです。わかります。神が使わさないんです。これすごく重要なところですよね。なんでその力でいいかって言ったら、神が使わすからその力でいいって言ったんですよ。わかりますね。そしてね、あのこの後ね、ところがね、まだギデオンは抜け取らない、ね、言ったのは、ああしよう、私にどのようにしてイスラエルを救うことができましょう。ご存知のように私の分断、マナセの一番弱く、最も弱く、私は一番若いと。弱くて若い、マナセっていうのはね、すごい弱いしね、ダメなんですね。まあ、でもマナセ悔い改めたら助けられたんですけど、マナセはね、私のね、敵なんですね。イデオのおくびりした人だからね。でマナ、そのマナセの分断で、一番弱い分断で、しかも一番若いでしょ。逃げて隠れて樽の中で自己中になってるだけじゃなくて、分断としても一番弱くて一番若いわけですよ。こんな最悪ないでしょ。でそれ一生懸命言ってるんですよ、ギデオンは。でそれにも答えないんです、エス様は。でまた言いました、私はあなたと一緒にいる。これキーワードです。私が一緒にいるから、だから、だから、いいですか、だからです。あなたが若かろうが弱かろうが、自己中だろうが、逃げてようが、隠れてようが、私が一緒にいるから、だから、だから一人を討ち取るように、あなたはギデオン人、ミディアン人を撃ち殺すことができる、勝てるって言ったんですよ。主が一緒にいるから勝てるって言ったんですよ。で私たちはね、すごい大事なのはここなんですよ。賛美隊出て行った人、経験ありませんか。もうこんなんでね、昨日山田ゴスペル福岡に行ったんですよね。で妻は行く飛行機がバスまで言いました、車が言いました、いきなりゆりかさんに電話していいと言ってね、連絡していいとかね、でよかったら来てもらいたい、何かあったら猫の手も借りたいってね。もうなんていうか、ボロボロなんですよね。だから行く。でもボロボロでも行く、なぜかって神が言ったから。でもね、大事なこと言いますよね。使わしたのは神なのです。ゴスペルクラブのハーモニーがどうであろうと、使わしたのは神なのです。神が使わしたら神が働くんです。明日はですね、聞いたらですね、すごい祝福されて、ナイジェリアの教会の人が来たんですって。で、まあ、ここはちょっと長さにしてしょうがないけど、私カンボジアから帰ってきてはっきり示されたことがあったんです。アフリカに行けって。でアフリカの人いっぱい来てるんですけど、アフリカもちろん選挙に行きますけど、神からの使命としてアフリカに対する思いっていうのはそこまでなかったけど、はっきり来たんです今回。そしたら今回ね、アジアでもアメリカでもないんですね、ゴスペルクラブが福岡行って、福岡のナイジェリアの教会の人たちが出てきて、ぜひこの招待したいと言われたそうですね。私じゃないんですけど、山田ゴスペルクラブね。で面白い、皆さんの、私ははっきりね、見事だ神様と実は思ってるんです。これ見事だなと思うんですよね。行ったでしょ。で今度ね、19日のお旅所ってね、すごいとこ行くんですけど、でやっぱりね、もうね、こんなんではどうしようもないって、申し訳ない、どうしようもないですよ。怒られるかもしれないけど。でも大丈夫なんです、神が一緒にいるから。ここなんですよね。で皆さんね、もう時間がないから、本当はここからいろいろ例えとれお話しだったんですけど、一番基本的なことでは、一番最初のフィリピンチームを生み出してほしいんです。秋元牧師が新学生と言ったってね、癒しの祈りさえしたことのない新学生たち、あの頃の時代は、ね、で言ったわけ でも神様が言うからおっしゃって言ったわけじゃないですか。そしたらミラクルアンドヒーリングクルセードって書いたわけじゃないですか。で皆さんご存知のように、ヒエーって言って、みんななんて言ったかって言ったら、みんな言ったんですよ、謝ろうって。で今は笑い話だけど、皆さん自分がリーダーと思って考えてください。その謝ろうって誰か自分じゃなくて他の人が言ってくれたら助かったと思いませんか。そうだね、みんなどうも、みんなそう、じゃあ謝ろうって。いや皆さん、ね、で秋元牧師だって本当にそう思ったんだけど、祈ったらその通りやれって言われた。でもその時信仰見せてたかというと、ご存知のように、こう最後招きした時に、救いの招きもあるけど、癒しの招きの時はもう明らかに自信なさそうに招いたから、一人か二人しか来なかったって言ってたじゃないですか。ね、ほいでね、こうみんなが行かなかったらフィリピンの人が来たってことは明らかに自信がないわけですよ。全然力がないわけですよ。でもフィリピンの人たちが行って後ろからこう手を置いて、これで共同責任と思ったって言ったでしょ。あれ今は笑い話だけどね、その現場に立ったら私分かりますよ。皆さん自分は責任者だと思ってやって考えてもらいますよ、これ、ね、今じゃなくてね、その頃のこと。 そしたらフィリピンの牧師が招待されちゃったから仕方がないからもうこの際だと思って、信仰なんかないですよね、超牧師を真似してつんぼなくれ出て行けポンと言ってですね、そしたら喜んで行っちゃって、ああよかったと思って誰も信じてないわけですよね。で本当に治っちゃった。なんでわざわざ起こったか分かりますか。主が言われた通り行き、主が言われた通り踏み出したからです。で3つ目があるんです、大事なこと。一つ目は主が一緒にいる、二つ目は神が使わす、三つ目、これキーワードなの。三つ目はね、どんなに主が一緒にいても、主からどんなに言葉を持って使わせて言われても、その言葉に応答しなければ、主が一緒にいても、相変わらずギデオンは、逃げて隠れて、樽の中で麦を踏み続けるんです。行けばきっと勝てるんだけどな、行けばきっと勝てるんだけどな、そう思って路上ライブに行かないでずっと教会に隠れている人いませんか。昔のやまた牧師みたいにで、やまた牧師の私は助けを出したんですね、やまた牧師、ね、で行かれたの。それでも何とかしたかと思って、そしたら公園に行ってみんながいない方を向いてさりげなく練習してるかのように見せかけてギターを弾いて正直に教えてくれました。正直ですね。で言ったの、レインボー ゴスペルクラブを作るといい。山田牧師はそれだと思ってですね、すぐ命じました。奥さんにゴスペルクラブを作れって、奥さんは従事ながらはいって言って始まったんですよ。今ねすごいんですよ、あの大きな祭りとかいろんなところに出てきてね、あの即持ちで内緒を持ってます。山田とゴスペルクラブに勝ってやろうってね感じますよねいいことです。聖なる戦いをいたしましょう、ね、で何が言いたいかというとね、行かない間は何も起こらなかった。踏み出した時から始まったんですね。主が本当に一緒にいても神が使わせてくださると言っても行かなかったら何も起こらない。でさ、なぜギデオンは行けたのか。3万2千人だったら行けると思うんですね。それでもでも2万1万人になって最後はたった300人でしょ。で皆さん後知ってるからね、ギデオン行けたと思うでしょうけどね、いくら神の言葉があっても300人で行きますかね皆さん。で俺行けるっていう人、遠慮なく一人ぐらい岡田牧師なんか手挙げそうだと思ったけど行かない人って聞いた方がよかったかな周囲の人行く人いるかもしれませんけど、ここ面白いんですね。なぜギデオンが行けたかったらね、この後皆さんこのように、ね、確認してるんですよ。ここね、ここにだけ水で羊の木のところだけ水浸してあとは乾かしてください、奇跡が起こるでしょ。逆してるんですね。ギデオンっていうのは臆病だったからね、徹底に確認してるんですよね。確認してるんです、我々の吟味を。本当に神様ですか、だったらすいません、ここ子羊の玉パンでここだけ濡らしてあと全部乾かしてって、ありえないことがその通りになって、絞ったらいっぱいだったって書いてあるから。でそれでね、ああ神様ありがとうって言わないですね。すいません、もう一回って、ね、やっぱ怖いんでしょうね。もう一回って言って今度逆って言ったら逆になったんですね、ご存知のように。でこれ大事なんですよ。吟味したんです、確認したんです。間違いなく神だって、間違いなく神だって、これは本当に神様だって確認したから揺るがないんです。パウロ牧師ってね、あんまり怒らないんですけどね、神だと確認した時の言葉にねぶつかるとね激しく怒られるんです。私パウロ、長田牧師は数え切れないから怒られてますけど、私怒られたのは 3,4 回なんですね。でもその1回1回かなり厳しかった。それはね、神様がやるって言ったことにね、そんな悪気なくですけどふっとぶつかってね、ぶつかった時にねバシーンと怒られたんですね、これね、これは。で、まあですね、なんでそんな厳しくてよかったのか、明確に神が語ったと確信しないからです。でそうじゃないことそんなことないんです。あでもそれよくまだ分かんないからねとかね、ちょっと今祈り中だからねとか言うんですけど、神様言ったってことに関してはね厳しいんですよね。なんでそんな厳しくないか分かりますか。確認してるからです、間違いなく神だって。でこの時ね、ギデオン確認してたでしょ。だからね、あの1万人でも怖いと思うのに9700人って300人ですよ、300人できますかね。全国なんか世の中のなんか全国の世界中継されるところに招かれていきますかねそんなことですよ、ね、普通できないですよね。ところが彼は行けた、なぜか確認につく確認したからですよ ね。どうぞそのことをね覚えておいてほしいというふうに思います。で、もう時間が来てますから終わりますけども、ちょっと今意識してね、牧師の方多いからあえて言いますね。聖書から意識して話してるんです。で午後の礼拝で ある方に任せたら、私のポイントを一つ落として、大事なポイントを落として証ばっかり中心に説教したんですね。その方がウケるんです、よく知ってます。その人は人は眠らないんです。 でもね、今ちょっと聖書からきちっと教えておいてください。今はで、皆さん聖書からきちんと話せるようになっておいてください。いつでも主題説教はできます。いつでも証しと例えはボンボンできます。受けはいいですよ、どんどん受けはいいですよ。でも聖書からきちんと話せるようになっておいてください。これすごく今重要なんです。これちょっと今意識して、私はね、ここ毎週の聖書から話してるんです。でそれをしなかったからね、ちょっと注意したんで、かなり厳しく、いや聖書きちっとポイントをついて話してくれって。で、皆さんね、これね、ちょっとリバイバル始まってきて、ちょっとぐーっと漂い起こるんですけど、御言葉を土台にきちっと学ばす。だからやってるし、1分動画って何でやってるかって、あれ全部御言葉を教えてるんですよ。分かりやすく、あれ全部御言葉なんですよ。で出てくるでしょ、御言葉ピチピチピチピチピチってね。あれ適当にやってるんじゃないですよ。映像的な、映像的な面もあるけど、あえて御言葉書いてるんですね。でそれはね、しっかりね、やっといてほしいと思います。そこまでにしてますね。どうぞ皆さんね、ギドンは、本当に弱い時に語られたんですよね。で今リバイバル始まったと言われてね、よしと思った人いるでしょうけど、そう思った瞬間すごく弱さを覚えたりね、なんか自分はなんか蚊帳の外じゃないかと思った人いると思うんですけど、ギデオンは全然ふさわしくないところに主は来たんですね。しかもその力でいいから行けって言われたんですよね。でギデオンの素晴らしかったことは、確認したら応答したんです。自分が整ったから行こうと思ってる人違います。全然不十分で足りないけど、主がいてくれるから、主がおっしゃるから、確かに神だと分かったから行くんです。それとね、神が働いてるんですね。このことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思いますね。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、リバイバルが始まって聖霊の働きが大きく変わってきましたけれども、あちらこちらで主の技が起こってきていますけれども、どうぞ私たちが神様の言葉に応答して神の技を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りかれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えてくださいます。天の父様は、お一人お一人の心と体と霊に触れて、癒しを行い、解放を行い、解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエス様の名前によって、心と体を癒されよ。癒しの働きが結構起こり始めてきている方、神様に聞いてその賜物をどういうふうに用いているか、もちろん今も用いているように持ち続けるんですけど、なんかそのカリスマを通してのなんか神様の計画があるので、主に、私に聞きなさい、私はそのことに関して指示を与えるとおっしゃいます。膝がすごく痛んでる方、歩くのもちょっときつい方は何人かいらっしゃ、一人じゃなくて何人かいらっしゃいます。その膝に触れてください。しかもその根本の原因に触れてください。イエス様やって、膝よ、イエス様よ、膝の痛みを消えてなくなれ。アラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ、ほどほどにしている人がいます。でもちろん今仕事してたり学校行ったりすると思うんですけども、飯に対しては忠実に真剣に取り組みなさい。なんかその賛美に関する働きを今のレベルではなくて、大きく開こうとしています。これに応答しなさい。私はこの賛美の働きを通して、このあなたの思いもはるかに高い計画を持っていると知られます。ある方はブログを作るようにすごく促されています。でもちょっと写真を上げたり書いたりするのは苦手だからと思ったんですけど、でも促しはあります。でその人は促しに応答しなさい。あなたにどんなに書くのが下手でも、また上げるのが苦手でも、私は助けを与えよう。あなたが応答するときにこのブログが非常に用いられます。あなたの思いもしなかった人に届きます。これを踏み出しなさいと言われます。あとホームページに関して、なんか適当にやってる方がいらっしゃいますけど、教会がありますが、このホームページに関しては忠実でありなさい。これ聞き従いの一つの大きなバロメーターとなっています。このホームページに関して、今あなたのできることをなしなさい。なんかこう任せっきりにするんじゃなくて、たとえ少しでもあなたのできることを忠実になしなさい。それを通して神様が働かれます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。 仰ぎ子犬が悪ば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。